説教、共に生きる、城本牧師。私どもが読んでおりますこのコリントの信徒への手紙というのは、パウロが伝道者パウロがコリントで1年半にわたって伝道をした後、パウロはコリントを去って、その後いろんな伝道者がこのコリントに来たわけでありますが、そしてコリントの教会ができつつあった。でそのコリントの教会にさまざまなこの課題が問題が起こっていた。そこで当時エペソにいたパウロに手紙を送り、今コリントの教会ではこんな問題で苦悩していると、どうしたらいいのかという手紙を出しました。それに対してパウロはこの手紙、つまりコリントの信徒への手紙というものを返事として書いたのであります。ある仲介者が、いくばくかのこの想像を交えてではありますが、こんな手紙が送られたのではないかと、想像しているのであります。書いておりました。親愛なるパウロ先生、コリント書にはいろんなたくさんの問題があるんでて、今日のところだけ特に、の部分だけをちょっと、読んで見てみたいと思うんですけど、多分こんな手紙を書いたんじゃないか。私たちのあるものはあなたから受けた教えを守ろうとしています。パウロは先生はキリストにおける洗礼においてはもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もない、男も女もありません、キリストイエスにおいて一つだからです。これはガラテヤ書にこの言葉が記されております。洗礼を受ける、あるいはキリストにおいてはですね、今までのいろんな違い、ユダヤ人とギリシャ人、あるいはこの奴隷も自由人、男も女、そういう違いがいろんな社会にはあるけれども、教会においてキリストの洗礼を受けるということにおいては全くそういう違いはないんだということ、そういうことをパウロが大変強く教えていたわけで、そこで私たちのこのコリントの教会ではそのような教えに基づいて、女性も男性と同じようにこの礼拝においてこの祈ったり、あるいは預言、すなわちこれは神の言葉を語ったりしておりますけれども、この点について議論が起こっているのです。というのはキリストによって自由にされた女性たちの中に、礼拝の中で頭の覆いを、これは基本のところではかぶり物というようなことで書いてありますけれども、その頭の覆いを取り外し髪の毛を下ろすものが出てまいりました。キリストにある自由を表すためです。教会の中には臆病で保守的な人々がいて、彼らはこれに、女性たちがそういうふうに、ある女性たちがそういうふうにしていることに対して反対しています。賛成していません。私たちの大部分はこれに賛成なんですけれども、一体どんなもんでしょうか。そういう手紙だったと思われる。で今日扱うこのようなそのこの礼拝においてどういう在り方をしていったらいいんだろうかということですね。この問題、こういう問題についてはこの、例えばこの次のページにパウロが生産式について書いている文章がありますけど、その中には私が主から受けたものとしてこういうことを書いております、こういうことがありますと、イエス様から受けたものだというふうな言葉でですね、私自身主から受けたものですと いうふうに書いている。でそういう言葉はですね、大変ある意味では福音の真理に関わる大事な、この変更することもできない、そういう大変強い大事なものなんですけれども、まあ、今日のところはですね、今日この今日扱うような問題については、そういう絶対的な真理というよりも、ある意味で相対的な、その当時のコリントの教会がどういうふうにしたら本当にこの礼拝にふさわしい在り方っていうものはどういうものだろうかというものを求めていた、コリントの教会がそういうものを求めていたという、そういうある意味では絶対的なことではないんだけれども、相対的なことなんだけれども、そういうものを求めていたという、まあ、そういう空気を我々は読み取っていかなければならないと思います。でこれに対するパウロの答えが、まあ、今日の箇所なのであります。今日の箇所のところの3節以下のところに具体的なところがこう書いてあるんですけれども、まあ、当時、礼拝の時に女性は頭に、まあ、かぶり物、まあ、ベールをかけるという習慣があったらしい、あったと。ところが男性はベールはかぶってない、かぶってなかった。まあ、この言われとかですね、その起源とかいろいろなことについては、十分私も調べるところはできなかったんですけれども、まあ、当時はそれが一般的であった、まあ、その名残りっていうんですかね、そういうものがあったということを考えられる。例えばイスラムの教徒の人はこのような習慣が守られていると、まあ、女性が生活するのにそういうかぶり物を今でもかぶっているという習慣があるわけですから、そういうことがですね考えられる、守られていた。まあ、日本のあのカトリック教会でも、まあ、だいぶ廃れてしまったんですけれども、まあ、女性の礼拝者の10分の1ぐらいはかぶる人がいるようだという、まあ、そういう仲介書も書いてありました。プロテスタントの教会でもですね、女性が帽子をかぶったりする習慣というものが、まあ、教会の中にあるという、まあ、そういう教派も、そういう教会もあるのであります。まあ、日本でも昔はですね、女性が外出するときに、かずきというかぶり物を頭からずっとね、こう外出着っていうんでしょうか、そういうものをかぶって外出していたということがあるようであります。まあ、女性をですね、誘惑からこの守るといったような意味があったというふうに言われております。まあ、いずれにしましても、当時そのような生活習慣というのがこの礼拝の中にも入り込んでいたと。ところが今言ったように、コリントのある女性たちはですね、ですからかぶり物をかぶっているのは女性だけだったわけですから、そのある女性たちはですね、パウロが教えた信仰にあって男も女もないんだという主張に立てばですね、そういう習慣があるからといって教会でもそういうことをしなきゃなんないのかというと、そうではないんじゃないかということで、そういうものは取っ払ってしまうという、かぶり物をつけないようになったと、まあ、いわば今までの習慣を変えていこうというような人々がいたのだということなんですね。男は頭に何もつけないで礼拝していた。女性は頭にかぶり物をつけて、礼拝をしていた。で、その意義がパウロによって、まあ、語られて、全般の方では語られているわけであります。ですから、このことについてもですね、どういう意義をそれを持っていたか、男は神の、これは7節のところにこう書いてある言葉でありますけれども、男は神の姿と 栄光を映すものであるから、頭に物をかぶるべきではありません。しかし女性は男の栄光を映すものです。だから被り物をつけて礼拝するのだというふうに、まあ、そういうふうにこう説明されているわけであります。まあこの被りの物の問題はもう、なぜ女性がそういうベールをかぶっていたか、まあ、それをもう大変簡潔に一言で言えばですね、それは女性がですね、この上なる者に対して謙遜な姿、そういうものを表す印としてつけていたのだというふうに考えられます。ですから、だんだんこの習慣というものが廃れてまいりまして、今言ったようにカトリック教会でも、まあ、してるところはよく礼拝の姿なんかテレビに映るときにですね、かぶってる人もいればかぶってない人もいると。ですから我々の教会なんかではほとんどかぶってない人が大半だわけですけども、それは自由になったということかもしれません。習慣が変わったと、変えられていったということでもあると思うんです。まあ、しかしパウロはですね、このそのかぶり物をかぶるというそのことの習慣はだんだん今日なくなっているわけですけれども、その持っている意義は何であったかということについて書いております。書いております。そして、そしてさらにはこのそれと全く反対のようなんですけれども、この11節のところにおいては、今度はいずれにせよ主においては男なしに女はなく、女なしに男はありません。それは女が男から出てきたように、男も女から生まれ、すべてのものは神から出ているからです。この十一節のところでは、まあ男女の区別というものはないんだよという意味のことが書かれております。ところが全般の方ではですね、その大変この今若い方なんか読んだらですね、とても受け入れられないというようなですねことがこう書いてあるわけなんですよね。つまりその女性の上にはこのその次ですね、ここのところ3節のところですね、すべての男の頭にはキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるというようなことが書いてありますね。女性がいて、その上に男性が、でそしてその男性の上にはキリスト、その上には神というような、こういうようなこの順序というんでしょうか、そういうものは並べて書いてあるという、そういうものは上にこうあるというようなですね、そういったことがここに記されているわけであります。ですからこの意義は一体何なんだろうかということについてパウロは書いているわけであります。しかし同時に今言ったように、男女はそのいずれにせよ主においては男なしに女はなく、女なしに男はない、これは平等であるというそういう意味のことを書いているわけでありますね。今までの聖書の読み方では、このベールをつけるかつけないか、ベールをつけていたのは女性ですよね。ですからそういう問題としてこの箇所が読まれてまいりました。ですからこの新共同訳も礼拝でのかぶり物といったようなタイトルをつけて、そのような翻訳というものがなされてきたわけであります。最近の研究によればですね、一つだけその最近の研究はどういうふうにこのところ読んでるかっていうのでご紹介をしたいと思うんですけども、やっぱり5節のところですね、女は誰でも祈ったり予言したりする際に頭に物をかぶらないなら、その頭を侮辱することになります。それは髪の毛を剃り落としたのと同じだからですと、大変ちょっと読んで分かりにくいような文章なんですけれど、このところで物をかぶるというのはベールをかぶるというそういう意味に従来はこのところは読まれてきたんだけれども、この物をかぶるというのはベールという言葉はここにはないと。そして これはですね、そうではなくて自分の髪の毛をきちんと、つまり女性は当時は一般に長い髪の毛を持っていたということなんですよね。そうしますと、その女性は自分の髪の毛をきちんと巻き、この上げないでですね、長い髪の毛をそのままにして、長いまま垂れ下がったような状態にしておくのは女性にとっては恥ずべきことである。というのは、女性が公共の場所に出るときには髪の毛、長い髪の毛ですので、それをバサバサな形でですね、垂れ流す、そういうきちんとしないで、束ねないでですね、あるいは巻き上げないで、出るということは考えられなかったと。一般の常識、当時の常識でいうと、その長い髪の毛をちゃんとこう整えていたということなんですよね。それが普通だったと。髪を垂らしておくのは、実はこの娼婦を連想させる事柄と なっていたと、させる印であった。娼婦がそういう格好をしたということなのかもしれません。また異教の神々の礼拝、これはキリスト教の礼拝のことを我々は読んでるわけですけれども、そうでないギリシャのですね、神話の、例えばここではディオニソス、お酒の神、豊穣の神で、そういう礼拝っていうか祭礼、儀礼ですね、そういう時にはその集団的にこの狂乱あるいは陶酔を伴うような、そういう熱狂的な崇拝の儀式というものが、そういう異教の礼拝においては行われていた。そこでは恍惚状態をこの連想させる、つまりそういうところではですね、もう髪を振り乱してですね、もう恍惚状態になって、陶酔状態になって、そういう礼拝というものが、そういう異教の礼拝においては行われていた。でそれと同じような状ことがですね、礼拝の中で、我々の礼拝の中でなされてたということではないんですけども、そういうことを連想させるようなものになっては困るんだという、そういうことがここにあるんだというふうに最近の研究者はここのところ受け止めております。でそのことを恐れたパウロは6節で、女性が頭に物をかぶらないならっていうのは、この物をかぶらないならというふうに訳さないで、このところを、髪の毛をきちんとこうまとめないでですね、その垂れ下がったままにしておくならば、ままならば髪の毛を切ってしまいなさいと、もうバサバサになってたならば切ってしまいなさい。女性にとって髪の毛を切ったり、それを剃り落としたりすることが、それは当時の恥っていうんですか、それは恥ずべきことだった。女性がですから髪の毛を大事にしてたというか、ですからその髪の毛を切ってしまうとかですね、坊主にしてしまうというようなことは、このそれは恥ずかしいことだという、こういうことですね。ですからちゃんとその髪の毛をちゃんとその束ねて、そのまとめてですね、丸めておくべきですと。それは恥ずかしいことであるならば、頭に物をかぶるべきです。この頭のところでちゃんとその髪の毛をまとめておきなさいと、そういう意味なんだということであります。あるいはその十節のところには、女性は天使たちのために頭に力の印をかぶるべきですという、このところもですね、礼拝には、この天使たちもその礼拝に参加しているというふうに受け取っていた。礼儀正しく礼拝において振る舞うために、女性は自分の髪の毛にこの責任を持ってそれを管理しなさいと。ですから頭に力の印をかぶるべきですというのは、頭のことを、髪の毛のことをちゃんとやっていなさいよと、そういう意味なんだと。天使もちゃんと見てるんだからといったような、そういう意味としてこのところがあるんだというふうに、最近は 受け止めているということなのであります。以上のことを注意した上でですね、いずれにせよ、そしてこの11節のところでは、いずれにせよこの主においてはキリストによって救われた者としては、男なしに女はなく、女なしに男はありません。12節は、それは女が男から出たように、男も女から生まれ、またすべてのものが神から出ているからです。この最初、女が男からその出たというのは、これは創世記に書いて、人間の初めのが作られ、人間が初めて作られた時に、最初に人間が作られた。そしてそれはこの、そしてそれにふさわしいですね、助け主というものが作られて、その人間のあばら骨から作られたという、そのことが創世記2章に書いてありますよね。ですから、女が男から出たように出たということは、そのことであります。そしてまた同時に、ここでは男も女から生まれてきていると。ですから、すべてのものは神からこの生まれてきているんだということを書いているわけであります。このコリント教会における一つの問題から話が始まりましたけれども、パウロによって明らかにされたこの福音の真理に立って、女性がコリントの教会において活躍するようになってまいりました。つまり、男もなければ女もないという、ですから今からこの2000年前のですね、当時の状況ということを考えてみますと、今でもですね、いろんなこの真理がですね、キリストにおいては男もなければ女もない、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人もない、そういうこの真理は長い長い時間をかけて歴史の中で実現、少しずつ実現していると思うんです。一遍には実現してない。黒人の奴隷の問題もあった、あるいはいろんなこの社会には階級のいろんな問題もあった。ですから、キリストにおいて明らかにされた真理が長い年月をかけて、それぞれの長い歴史の中でこの少しずつこの実現されてきてはいるけれども、完成しているわけではないということであります。そして、先ほど言ったように、女性は旧約聖書において記されていることは、その女性は男性の助け手として作られたといった記事が創世記に書いてありますね。あるいはこの9節のところでは、その女が男のために作られたというような表現も出てまいりますね。で、この表現を読みますと、特に今日においてですね、若い女性の方々は反発を感じると思います。しかし同時に、これらの言葉には一体どんな意味がそこに込められていたのだろうかということについて、やはり考えて見ておく必要がある。パウロの意見をですね、見ておく必要があるだろうというふうに思います。女が男の民に作られたと、女性は男性の助け手として作られたという、そういうふうにあるわけでありますよね。ふさわしい助け手を作ろうという、最近はその助け手というのは単なる助け手ではなくてですね、これを、パートナーとかですね、そういう役もですから、ヘルパーじゃなくてパートナーといったような役もなされているわけでありますけど、しかし、昔もともと助けてという、そういう意味と、この言葉として使われて出ております、わけですけれども、この実は助けるというのは、助けを与えるというこの言葉は、神の働き、神が人間を助けるという、そういう働きを示す言葉であります。助ける人は助けられる人の何倍も 力を持っていなければならない、川で溺れている人を飛び込んで助けるといった時にですね、その助ける人はその溺れている人の何倍もですね力を持ってなければ助けることはできないですね。共に溺れてしまうか。ですから助ける人というのはその問題の何倍もの力を持っている人なんだということであります。同じ程度では助けることができません。大いなる力を持っていなければ助けてにはなれない、まあ、このところをですね、女性の方々は深く心に留めていかなければならないものがあるんではないかと。世の男性たちを励まし慰め、大いなる力を持って助けてとして活躍してきたのは実は女性たちだった。一見世の中を動かしているのは男性のように見えます。しかし一体そうなんだろうか。本当にふさわしい助けて、つまり大いなる力を持った人に恵まれた人が良い働きができるのであります、まあ、イギリスではこんな言葉があるそうですね。男は天下を動かし、女はその男を動かす。というのだったらば、どちらが偉い、どちらが力があるんだろうか。確かに表面では男が世界、世の中を動かしているように見えるけれども、その男を動かしているのは女性だと言ったの言葉がここにあるわけです。まあ、ですからこれは単にその性別の違い、男だから女だからという、そういうことではなくて役割の違い。ですから最近はその男性でもそういう助け手をとしての働きをするのが向いている方、ですよね。このちょっと名前出してちょっと品位を落とすか、小木ママっていう方いらっしゃるんですよね。でこの方男性なんですけど、教育評論家ね、男性なんですけど良い、大変いい働きを学生とかですね、そういう方になさっているとわけですよね。ですからこのママっていう言葉がついてるってことは、お母さんっていう男性なんだけどお母さんのような働きをしてるっていうことですよね、簡単に言えば。あるいは反対に世の中にあってもですね、女性であっても男性と同じように対等にバリバリとこの社会の一線で働いている方もたくさんもう最近増えておられます。ですから、まあ、不正的な役割、母性的な役割、それが 誰が男だから女だからっていうんじゃなくて、ですから最近は男性でも食事は作ってるし、子育てもやっていく面なんていうようなことをですね、やってるわけでありますから、だいぶ昔とはですね様相が変わってきてるっていうことだと思うんですよ。ですからそういうこのしかし助ける働きというものがそのあると、そういう働きが必要だ。ある宗教家が次のようなこのエッセイを私は書いてて大変読んで教えられたんでありますけれども、その方はこんなに書いてました。花の都フィレンツェに向かう途中、突然目の前に鮮やかな黄色の大地が開けた。一面のひまわり畑である。雪ども雪どもひまわり、光あふれる光景であった。ひまわりは太陽に向かって咲く。大地からまっすぐに背を伸ばし、美しい笑顔そのもののような花を咲かせる。そして無数の種を育む。その姿はどこか母に似ている。母の日にお母さんのイメージを聞いたら、ひまわりと答えた例が一番多かったそうである。太陽を見つめる顔は輝いている。何があっても太陽に向かって背をまっすぐに伸ばすひまわりの笑顔、この底抜けに明るいたくましい母の笑顔、母の笑顔に励まされて子供たちの夢も伸び膨らんでいくのではないだろうか。私もまた母の楽天主義に育まれて育った一人である。家運が家の運命が傾く中で、うちは貧乏の横綱だと朗らかに愚痴一つ言わず明るく立ち働いていた姿、母と一緒ならどんな 牢区にも希望があり、勇気が湧いた、安心があった。それはいずこの家でも同じであるに違いない。女性とりわけお母さん方にはどうも悲観を楽観に変える素晴らしい力が備わっているらしい。その点男性は女性にはるかに及ばない。女性は夫にも子供にも家族一人一人に大きな励ましを与えることができる、そういう才能を持っている。励ましという言葉はについて、それはこの万の力、万とかそこに右に力という字を書くというのを聞いて大変大きな励ましを力を思わされたことがある。最も苦しい時に、最もつらい時に、最も悲しい時に何が役に立つのか、それは希望という大きな励ましを与えることができるかどうかだということであります。それを女性は与えることができる、そのような助け手として神からの役割を与えられているのだ。男性はそれが苦手である。すぐに喧嘩が始まる。男性は女性より先に作られた、ですからちゃんと後まで生きていく、女性の長生きの秘密はここに、女性の方が後に作られた、ですから女性は長生きできるというようなことが言えるのかもしれない、私の知っているある夫婦がおりましたが、夫が病気で倒れた、当然妻が働かねばならなかった。そのような時にどうしても働いてお金を稼いでくる方にだんだんと実験が動いていく。どうせお父さんは病気なんだからというふうになっていきやすい。しかし外で働くことは大変である。夫人には看病もある。だんだんと疲れてくる。子供たちも父親の言うことを聞かなくなる。次第に平和が失われて争うことが生じるようになる。しかしこの夫人が偉かったのは、たとえ病気でも夫は夫である、男女、ある人はこのことについてですね、この頭アルファベットの ABC、 いろは、 A が男だとすればそれは B が女だと。しかしこれは作られた順番を書いてるだ。しかしそれはこの優劣ではない。 A から始まる文字もあれば B から始まる文字もたくさんあるわけであります。ただそれは順番を示してるんだ、秩序を示してるんだ。聖書はこの秩序を大切にしてきた。たとえ夫は病気であっても夫は夫だというふうにこの婦人はそれをこの受け止めてですね、そして夫には報告し了解を取って生活していた。その時夫も感謝の心が湧いてきて、家庭の平安は保たれていった。夫と妻の秩序、人生の先輩と後輩の秩序、このような方々に対して一歩自分を退いて生きる、そのような謙遜な生き方がここに示されている。かぶり物をかぶるという、そういう習慣は今日捨てられてしまった、我々の間では捨てられてしまった。しかしそこに示されていたこと、そこに明らかにされていたことというのは、ただ物を身につければいいという、見つけるということではなくて、本当に謙遜を身につけることだ。私たちは全てキリストの許しによって生かされてきているものであります。主においてはどちらが上か下か、そういう上下関係ではないんだ。家庭の在り方、社会の在り方、私たちは罪を許されたものとして与えられた秩序を大切にしていかねばならない、 そういう面があるんだということを、あの2000年前のパウロはここで語っていたんだということでありますよ。ですからこの礼拝の中で髪を振り乱して女性が活躍していた、そういうことに対して釘を刺してですね、しかし同時に今この状況の中では釘を刺して、しかし同時にこのいずれにしにせよ主においては男なしに女はなく、女なしに男はないんだ。13節以下ですね、自分で判断しなさい、女が頭に何もかぶらないで、つまり髪を振り戻して髪に祈るのがふさわしいかどうかということを自分で判断しなさいというふうに言っているということであります。最後にパウロはテモテの手紙にこういう言葉を書いております。第5章に、老人を叱ってはいけなりま、叱ってはなりません、むしろ自分の父親と思って諭しなさい、若い男は兄弟と思い、年老いた婦人は母親と思い、若い女性には常に清らかな心で姉妹と思って諭しなさい。まあ、我々はこの社会の中に住んで、それぞれの家庭や教会、社会の中でですね、目上の人に対して、それは自分の父親と思って接しなさい、若い男には兄弟と思いなさい、年老いた婦人には母親と思って接しなさい、若い女性には清らかな心を持って妹、姉と思って接しなさい、互いに励まし合いながら、私どもはこの地上での生活、いっぺんにですね、その神の国が来る、キリストが言われたことがすぐに実現するとは、長い時間と労苦が、歴史がかかる、と必要だと思います。しかし私どもは互いに励まし合いながら、この神の国への道を今週もまた歩んでまいりたいのであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい1週間が与えられました。あなたによって備えられた1週間であります。どうかこの1週間あなたの御言葉に聞き従い、またそれぞれの与えられたところにおける役割を果たしつつ、また良き戦いを成しつつ、今週1週間歩むことができますように、上よりの力と導きを一人一人に与えてください。あなたが共にいてこの1週間の旅路を守ってくださいますように、この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。